オルガンは変わりましたので祈りましょう。平和を求める祈りで始めたいと思います。父と子と聖霊の御名によって、主よ、私たちをあなたの平和の道具としてお使いください。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに一を、疑惑のあるところに信仰を、誤っているところに真理を、絶望のあるところに希望を、痛みに光を、悲しみのあるところに喜びを、もたらすものとしてください。慰められるよりは慰めることを、理解されるよりは理解することを、愛されるよりは愛することを私が求めますように。私たちは与えるから受け、許すから許され、自分を捨てて死に、永遠の命をいただくのですから。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。こんにちは。ご復活おめでとうございます。そしてこの間洗礼を受けた方々、おめでとうございます。ちょっと手を挙げてください。おめでとうございます。残念ながら、フランシスコ、教皇フランシスコが亡くなられました。今日5時から、6時からですね、あのローマで、まあ、でも立派な人で、よかったね。本当に彼がしたかったことは本当に良かったんですけど、許されなかったみたいね。教会はいろんな先輩たちは、タカ派の人たちは許さなかった。でもいい方針で、すごくいいことして、良かった、ありがとうございましたと。はい、それでは、今日始めましょう。まずご復活の日の福音をご一緒に読みたいと思います。それはヨハネ20章1から9まで、ヨハネの21から9までです。ヨハネの20章1節から9節まで、はい、お願いします。
復活する週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちに、マグダラのマリアは墓に行った。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。そこでシモン・ペトロのところへ、またイエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ走って行って、彼らに告げた。主が墓から取り去られました。どこに置かれているのか、私たちには分かりません。そこでペトロとそのもう一人の弟子は外に出て墓へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子の方がペトロより早く走って先に墓に着いた。身をかがめて中を覗くと、雨布が置いてあった。しかし彼は中には入らなかった。続いてシモン・ペトロも着いた。彼は墓に入り、雨布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた覆いは雨布と同じところには置いてなく、離れたところに丸めてあった。それから先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて、見て信じた。イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を二人はまだ理解していなかったのである。
ありがとうございました。言い忘れましたけど、来週は休みですので、来週の日曜日は彼女が回収する方、手を挙げてください。回収する方、よろしくお願いします。はい。はい、それでは今の福音についていろいろと考えます。まずイエス・キリストは愛される、愛しておられた弟子は誰でしょうか。愛しておられた弟子、いろんな意見がありますけれども、圧倒的に多い意見はヨハネですね。洗礼者ヨハネじゃなくて弟子のヨハネ。でもこの弟子のヨハネと、つまりヤコブの兄弟ですね、ゼベダイの子、この人が一番若かった。でこの人が福音者ですか、福音を書いた人が同じ弟子ですかと、それも、いろんな意見、それに関してもいろんな意見がありますけども、まあ、同じ人だと思った方がいいと思います。みんな教会はずっとこれを思っていたので、反対する意見があればその意見を証明しない限り前の意見を、信じた方がいいと思います。ですからこの愛しておられるもう一人の弟子はヨハネ、多分ヨハネ福音者、ヨハネという弟子は福音者でしょう、多分。もう一つの問題があるんです。ここに小さな問題ですけど、終わりの方に8節、もう一人の弟子も入ってきて見て信じた。ところがペトロ、もう一人のペトロも信じたかどうかと書いていませんね。ペトロも信じたと思ってもいいし、ペトロは信じてなかったという解釈もあり得るんです。ではひねくれた解釈する人もいくらでもいますので、ヨハネだけだと。でもそれはやっぱり二人ともということは当たり前ですよ。というのは二つの理由がある。一つはその次に書いてある言葉ですね。この聖書の言葉を二人はまだ理解してなかった。二人は理解してなかった。もうこの時は二人も理解してました。ですから二人は理解して二人とも信じたと思ったのは一番自然な流れです。もう一つの理由があります。その後いつか読みますけれども、ご一緒に。ティベリア湖で船に乗って、でイエス・キリストは現れて、もう復活してからのことですね。池に立っていたんですね。そしてヨハネは愛する人です。ヨハネはあれを見て主だと言ったんです。主だと聞いた途端にペトロは飛び込んで泳いでいたんです。というのはペトロがヨハネの直感をすごい信じているんです。ペトロだって信じてすぐと言うんだ。だからこの時もそうですよ。彼はどうかなと思ってたよ。ヨハネは信じたならばペトロも信じたはずだ。ですから2人とも信じたと思うのは一番素直で当たり前な解釈だと思います。今度は本論に問題は、問題ポイントはこれです。ヨハネが見て信じた、見て信じた。これは後で読みますけど、トーマスの時にはイエス・キリストが言うんです。あなたは見たから信じます、信じたけど見ないで信じる人は幸いです。ではこの二人は見たから信じたというんですか、それとも見ないで信じた。やはり見ないで信じた。この人たちはこの二人は復活したキリストを見てないんです。何を見たかというと、見ましょう。 何を見たかというと、まず一番最初のところ、意志が取り除けてあるということを見た。これを見ておかしいと思ったでしょう。だって誰がこれを取り除けたんですか。イエス・キリスト自身はできなかったはずですよ。中から押して出すその力はなかったはずですよ。しかももう絶対それはできない。そしてまた一人だけはできないです。重くて女性はなおさらできない。ですから誰がこれを取ったんですか。それを見たんですね。意思がない。そしてあの何ですか、あの墓は中は空っぽ、遺体はないんです。それを見た。それを見てマルタのマリアの解釈は取り去られたという解釈をするということは復活を信じない。彼女はそれを見て、ああ復活したと喜んでいたはずなのに、泣き出して取り去られた。ところが取り去られたんですか。この二人が行ってみて、で何を見たんですか。またこの若い人は誤説、中に入らなかったけども、中を墓に入らなかったけども、身をかがめて中を覗くと、天布が置いてあった。これを見た。ケージコロンボのようにこれを見て怪しいと思ったんです。だって、盗んだならば、まさか天布をつけて取って残すわけないんですよ。雨布をつけたままに運びやすいですよ。雨布をなくしたらもう体は3日目でしょ。もうめちゃくちゃ運びにくい。だから雨布が残ったということは泥棒ではなかったという印じゃないんですかと思った。もう一つのことを見た。今度ペトロが食いてついてきて吐いて、でもう一つ見た。イエスの頭を包んでいた覆いは雨布と同じところには置いてなく、離れたところに丸めてあった。これも怪しい。離れたところに丸めてあった。泥棒だったならば丸める時間がないんですよ。だいたい泥棒がどこかにいるとめちゃくちゃに全部残してバッと逃げるんですね。こんな丁寧にすることは泥棒ではない。じゃあこれを見たんですね。でこれを見てどうして復活を信じたかというと、この見たところの他にあと2つのことがあります。一つはここに書いてある通り、聖書の言葉を今までは理解しなかったけども、その時には理解した。なるほど、復活するということは書いてあったじゃないですか。詩編にも、イザヤ預言者たちにも書いてあったんです。なるほど、それが分かる。もう一つのことを、それはイエス・キリスト自身の予告。何回も言いましたね。私は殺されるけど3日目に復活すると、何回も言ったけど弟子たちはそれは理解できなくてあまり意識しないんです。分からないから、何を言ってるのか分からない。でもこの時には思い出して、なるほど、この3つのことが重なってくるんですね。見たこと、イエス様の言葉と、そして聖書の言葉、この3つを集めて、見てないのに信じた。キリストが復活した。どういう形で復活したかどうかわからない。その時には、後でどういう種類の復活を後で我々は、ね、ついて話しますけどですからこういうふうに信じたことになります。 はい、もう一度読んでいただきましょう。もう一度読んでいただきましょう。マタイ21から9まで。はい、どうぞ。
復活する週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちにマグダラのマリアは墓に行った。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。そこでシモン・ペトロのところへ、またイエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ走って行って、彼らに告げた。主が墓から取り去られました。どこに置かれているのか、私たちにはわかりません。そこでペトロとそのもう一人の弟子は外に出て墓へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子の方がペトロより早く走って先に墓に着いた。身をかがめて中を覗くと雨布が置いてあった。しかし彼は中には入らなかった。続いてシモン・ペトロも着いた。彼は墓に入り、雨布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた覆いは雨布と同じところには置いてなく、離れたところに丸めてあった。それから先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて、見て信じた。イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を二人はまだ理解していなかったのである。
ありがとうございます。少し考えましょう。次のことを読む前にちょっと話します。この復活の日に、洗礼がありましたね。この3人が受けました。たくさんの人が受けました。私はそのミサの担当でした。だから説教しました。でその説教は、まあ、聞いてくださった人がいるでしょうけども、いない人もいるので、もっとゆっくりとこれを今再度言わせていただきたいと思います。それはこれですね、まずご復活おめでとうございます。誰に向かって言うかというと、まずイエス・キリストに向かって言うべきですね。お疲れ様でした、よく頑張りましたね、でも全部終わったのでおめでとうございますと。それから御父にもなんか三みたいなことがあるので分かりにくい私たち。でも私たちはちょっと思うのは、下手をするとこういうふうに思うかもしれません。イエス・キリストが苦しんでいてて、お父は天国からそれを眺めている、そんなことない。お父さんですね、すごい苦しかったでしょう。どういう意味で苦しかったのかわからないんですけれども、すごい悲しかった、苦しかった、痛かったでしょう。だからお父に向かっておめでとうございますの終わったので、そしてマリア様にも、マリア様がすごい悲しかったでも終わった、成功に終わっておめでとうございます。そして私たちにもおめでとうございます。というのはキリストが復活したので、私たちも復活するということになります。ところが復活について考えると、後でもちょっと考えますけれども、結局は死んでからの私たちの復活はピンとこないんですね。いくら説明されても分かるはずはないんです。分かるはずはない。ですから私はお勧めするのは、死んでからの復活のことを神様に委ねます。神様を信じますので、神様が愛してくださるということを信じていますので、 絶対素晴らしいことでしょうけれども、ピンとこないので、わかりませんので、お任せします。キリストのように、主よ、私の霊を御手に委ねます。こういうふうにすればいいと思います。私の霊を御手に委ねます。もう一つの復活があるんです。死んでからのとかで、その前に、今の復活、この世の中の復活、すなわち、命に命を与える復活、この今の命に命を与える復活、言い換えれば、日々の生活に心の元気を取り戻す復活、今の生活に心の元気を取り戻す生活、あの復活、この復活を求めましょう。なお、信仰と洗礼、信仰の入門である洗礼は、この命を与えてくださる、この心の元気を与えてくださるのです。この間、洗礼を受けた人もいます。そしてその前にも私たちがもう受けたのです。でも、私たちが洗礼の初心に戻るように、洗礼の初心に戻る。そして洗礼をいつか受けようかなと思っている人がいますね。その方々がもっと前向きに、洗礼を受けることを考えていただければと思います。その意味で、洗礼おめでとうございますと言います。ところが、洗礼の内容などについて今はここに話さないと、もう一度話したし、またいつか。むしろ、洗礼後の、洗礼の後の歩みについて考えましょう。洗礼を受けてからの生き方、なぜかというと、洗礼を受けて信者になるのは簡単で、信者であるのは難しいからです。信者になるのは簡単で、信者であるのは、信者でいられるのは難しい。ですから、洗礼は卒業式ではなくて入学式ですね。入学式、これからです。フランスはモリア、時々引用しますけれども、モリアはフランスのカトリックの作家で、ノーベル賞で、彼がこのような言葉を言ったんです。信仰は失われにくい。財布とか傘とか新聞とか、それを失われやすい。信仰は失われにくいけれども、信仰に従って生きることは失われやすい。信仰に従って生きることは失われやすいものです。なぜ失われやすいことでしょうか。それは結局私たちは飽きっぽいからですね。飽きっぽい、主に現代人はなお飽きっぽくなっていると思います。なぜかというと、選べるから、選ぶことができるんです。例えばパソコンを使っていても選べるんですね。そして例えばどこかに広島に行くと、いろんな道がある。飛行機で行けるし、新幹線でもいいし、夜行列車し、バスで、いろんな方法がある。選べるんですね。何に対してもスーパーマーケットに行ってもいっぱいあるんですね。昔は京都に行くと歩くしかないということだったんですね。今選べるので 飽きるんですね。飽きっぽくなる。これはもう他のことだ。飽きっぽくなったので疲れる。疲れる。すぐ疲れる。肉体的に疲れるよりも面倒くさくなる。そしてだんだん遠ざかっていく。教会からだんだん遠ざかっていく。神様からもだんだん遠ざかっていくんです。やがてこの問題とぶつかるんです。洗礼と信仰には果たして意味があるか、意味があるだろうか、意味がないじゃないですかということを感じるんですね。役立たないじゃないですか。成果が上がらないじゃないですか。教会に来て信者たちを見て素晴らしい立派な人ばっかりだとは言えないじゃないですか。私は信仰でもっていろんなことを願っても全然与えられない、ね、役に立つかな。意味の問題、ミサには意味がありますか。主の平和と知らない人は主の平和で意味がないじゃないですか。それで離れるんですね。意味についてまたいつか言ったことですけども、スピノザという思想家がこのような言葉を書いたんです。まともなことは意味の可能性はあります、意味の可能性はありますが、その可能性に努力を入れて努力を注いでその可能性を実現にしなければならない。ですから意味の可能性はありますけれども、その可能性に努力を入れないと、注がないと、可能性としては素晴らしいけれども実現の面では意味がない。努力を入れてその可能性を実現にするはずです。ですからミサには意味がない。あなたは努力してますますミサを深く理解するように努力して、もっと真剣に預かる、もっと司祭がいてる祈りを自分でも唱えている、そのようないろんな方法でもって、ただ同じことを繰り返すだけではなくて、全身がないと、進歩がないと、しらける。自転車のように走ってないと倒れる。全身、初心全身、初心全身、初心に戻って、そして前向きに進歩する、より良くなるように、その意味でそのことをして意味を実現にするんです。ではどういう努力をすればいいんでしょうか。どういう種類の努力をして意味を実現することができるでしょうか。それは決まっています。祈りと愛、祈りと愛、これは必修科目、必修科目、選択科目ではなくて必修科目。祈りと愛、祈りというのはまず個人的な祈り。イエス・クリストが何回も一人で山に行って一人で長く祈ってました。一人で祈る。あるいは日常生活の中でインスタント祈りで神様とちょっとコミュニケーションをとる。その祈りが非常に必要ですね。その祈りによって神様に馴染む。イエス・クリストの友達となる。イエス・クリストの友達となる。イエス・クリストに馴染む。一緒にいて、いろんなことを願って、話し合って、 自分の悩みを述べて、自分の喜びを述べて、イエス・キリストにいろんなことを聞いて、なぜこのことを言ったんですか、どういう意味でこのことを言ったんですかと、聖書のことを聞いたりして話し合って、あるいは何も言わないで、ただ黙ってそばにいる、黙って一緒にいる、これが非常に大切。この祈りの必要性と喜びを感じる恵みを願い求めましょう。この祈りの必要性と喜びを感じる恵みを願い求めましょう。恵みですよ。祈りは義務だけではなくて必要性と喜び。祈らないと空っぽになる、自分を失う、必要です。そして嬉しい、喜び。もちろんもっと楽しいことがいっぱいあるけれども、軽い目の楽しさはいっぱいあるので、祈りは必ずしも喜び、嬉しい、まあ退屈な時もあります、疲れる時もあります。でもそれにしても嬉しい、神と一緒にいるのは嬉しい。そして落ち着く、落ち着く、それは個人的な祈り。もう一つは共同体としての祈り、共同体として、教会にしてみんなと一緒に、一緒に歌って、一緒にご聖体をいただいて、一緒に祈って、神の民として、神の民として祈る、これも大切です。で、週一回へミサに来るのが選択科目ではない、必修科目です。言うまでもなくできない時もありますね。それは問題ないけれども、ただ面倒くさいから、ただ遊びたいから、それはまあまあいいけど、なるべく来るように、来るようにします。祈り。そしてもう一つの、必修科目は愛する。愛する、キリストの掟は互いに愛し合いなさい。今までと同じ道を歩いて、ただ良いサマリア人の精神でその道を歩くことです。良いサマリア人の精神で、つまり右左に誰かが困っている人がいれば助ける姿勢でいる、人が助かるために人に使える姿勢で歩く、人が助かるために人に使える姿勢で、人が助かるためにということを強調したいのは、人に使えるということだけだったらおせっかいが目に見えています。おせっかい、大きなお世話、必要でないときに私はします、します。いいから持っておいてくださいと思われるので、本当に人が困っていれば、人が助かるために人に使える姿勢で生きるんです。ところが、人が困っているかどうかということは、私たちは外面的なことしか見ないときもありますね。この人は別に泣いてないし、そして何も言わないので、元気でしょ、困ってないでしょ、いらない、そうでもない時もあります。人間の心の涙と心の声が分かるような人になりましょう。人間の心の涙と心の声が分かるような人になりましょう。人間の一番悲しい涙が目には出てこない、心に残ります。あなたはその目に出る涙しかわからなければ、この人の本当の悩みがわからない。で、声が口に出る声がわかりやすいけども、 愚痴りじゃない声が、悩みの声もあります。あなたにはそれが分かっていれば、いかにあなたの人生の道の右左にたくさんの人があなたを必要としているということが分かるかもしれません。そして最後に、何よりも洗礼を受けてクリストのようにクリストと共に生きるということです。要するにイエス・クリストを中心にして生きる。私たちの信仰はもちろん神学ですよ。教え、キリスト教ですね。そして哲学も含まれています。でも中心はイエス・キリストそのものです。山に登ってイエス・キリストが変容された時には雲が来て、そして雲の中から神の声がはっきりと聞こえました。これは私の愛する子です。こうです。これに聞けというです。これに聞け。そして目を開けてみると、イエス・キリストしか誰もいなかった。神様が言う、これに全てが含まれています。聖書に書いてあることと全部この人に含まれています。クリストに聞け。だから聖パウロが言うように、私クリストに捕らえられている、クリストに捕らえられています。捕らえられているというのは日本語のことは日本語ではなくて、まあ、簡単な日本語で言えば、はまる、キリストにはまるということを求めるんですね。キリストにはまるというのは、イエス・キリストは私たちの人生の旅の道である。旅の道、どういう道を取ればいいのか、私の道は何ですか。それはキリストの、キリストはあなたの道です。キリストのようにすれば。ところが、キリストは道だけではなくて、旅の道だけではなくて、道の友です。道の友。一緒に歩いてくださる友達。自分自身がおっしゃったように、私があなた方を友と呼ぶ、しもべとは呼ばない、友達と呼ぶ。逆に言えば、あなた方が私を友と呼びなさい。ですから私たちはキリストの友ですね。旅の道、道の友なるイエスです。イエス・キリストは旅の道、道の友なるイエスです。ですから、キリストのように、キリストと共に生きるのです。ですから、クリスマス、イエス・キリストにクリスマスおめでとうございます。クリスマスじゃなくて、ご復活、いつも間違います。ご復活おめでとうございます。どういうふうに言えるかというと、私は、まあ、イエス・キリストは友達ですので、時々友達同士の言葉を使ってもいいと思います。失礼に当たるんですけども、でもイエス・キリストはそれを受け入れ、怒らない。だからご復活おめでとうございますという時には、やったぜセニョールと言いたくなる。やったぜセニョール。セニョール、しかもセニョールは主という意味ですね。スペイン語では、やったぜ主、おめでとうございますと言いましょう。はい、少しこれについて考えましょう。 それでは次にしましょう。移りましょう。ヨハネ20、19節から31節まで。ヨハネの20、19節から31節まで。それは今日と明日の福音です。はい、お願いします。
イエス、弟子たちに現れる。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて、自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹とお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方をお使わす。そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せば、その罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る。イエスとトマス、12人の一人でディディモと呼ばれるトマスは、イエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちが、私たちは主を見たと言うと、トマスは言った。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。さて8日の後、弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいた。戸には皆鍵がかけてあったのに、イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばし、私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく、信じるものになりなさい。トマスは答えて、私の主、私の神よと言われた。イエスはトマスに言われた。私を見たから信じたのか。見ないのに信じる人は幸いである。本書の目的、この他にもイエスは弟子たちの前で多くの印をなさったが、それはこの書物に書かれていない。これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。
ありがとうございます。先ほどご一緒に読みました、考えました箇所には、つまりペトロとヨハネが墓に行った時に、イエス・キリストが現れてきません。イエス・キリストが出てない。ところがその後現れます。イエス・キリストが何回も弟子たちに現れます。その何のために現れるかというと、まず自分が生きているということを知らせるためです。これは一番、自分が死んだけれども復活して生きています。そして世の終わりまでいつもあなた方と共にいるということを確認するためです。そしてまた何のために現れるかというと、もう一つの目的は弟子たちを再び集めるためです。みんなキリストが死んでもバラバラになって、 で全部終わってしまいそう。そうじゃないと、もう一度集めて、そして最後に何のためですか？ミッションを与えるためです。ですから、自分が生きることを知らせるため、みんなを集めるため、そしてミッションを与えるためです。全世界に行って、私の証となりなさい。そして福音を述べ伝えなさい。そのために現れます。ところが、この場面は、現れる場面は、事実ですけれども、難しい、難しい。超自然的な事実です。超自然的な、supernatural。自然的なことではない。超自然的な事実です。矛盾したみたいですけど。例えば、この間ここで一緒にしてキリストの十字架の道行き、それは自然的なことです。でも、キリストが復活してから現れるときには超自然的なことです。すなわち、目には見えない事実です。目には見えない。言葉では表し得ない。想像もできない。その意味で超自然的ですけれども、事実。どうして事実かというと、弟子たちはこのことをキリストが生きる経験しました。深く経験して信じるようになったんです。よっぽど強烈な経験です。ところが、この経験をどうやって私たちに伝えることができるでしょうか。言葉で表し得ない、目には見えない、想像もできない。写真を撮ろうと、キャメラがあったとしても写真が撮れないんです。どうしてこのことを訴えることができるでしょうか。それは方法は一つしかない。アニメーション。文学的なアニメーション。だからこの現れ方、キリストが現れることは、そしてご昇天と、そして聖霊降臨、全部アニメです。事実です。彼らがこれを感じた、経験した、けれども表すことはできない。自分でも見たことはないんです。それはアニメを持って私たちに使えるということは、このような福音を読みますと、決して言葉通りに信じるべきことではないんです。アニメーションです。けれども事実です。キリストが生きる根本は事実です。ただその現れ方は、説明の仕方はアニメーション。しかも時間は、私たちはこういうふうに考えるでしょう。キリストが死んで3日後に復活して、40日間はいろいろとらわれて、40日間経ってから御所を出て、そして2週間経ってから聖霊降臨、時間に広がってあった。本当は一遍で行われたことです。死んですぐ復活して、すぐ御昇天があって、すぐ聖霊、ただそのですから、永遠には時間がないんですね。永遠の今です。すべては今、永遠の今です。これ私たちは想像できないよ。想像しようと思わないでください。永遠の今です。ただそれを私たちが分かるには、時間に広げるんですね。死んで、復活、ご昇天、 精霊降臨、でも本当は全部一遍でよく飲まれるんです。だからなおさら複雑ですね。はい、でもくどいけど事実です。嘘ではない。アニメは、まあ、アニメですね。でも事実は私たちは事実だと深く信じる弟子たちと同じように、そのもう一つは復活。キリストは復活した。どういう復活だったんですか。元に戻ったということではないんです。元のいつものキリストに戻ったということではない。例えばラサロの復活がありましたね。4日間墓の中にいてイエス様が出てきなさいと言ってで復活しました。で元に戻った、この歴史に戻ってみんなと同じように座って食べ物して、ね、しばらく経ってから死んだ。みんなと同じように、それは弟子たちはこの復活を期待していたんです。キリストが戻って力を集めて今度偉い人になってローマからの独立をできて、あれは運動をできて、そして彼らも新しい世界に強い立場にみんな大事になって、ね、そのことを期待していたんですね。キリストが戻ってで戻らなかったので信じないというんです。でもキリストの復活は違うんです。また想像できないけれども、キリストが元に戻ったのではなくて永遠の命に満たされた、この復活です。永遠の命に満たされた。キリストという人間は死んだ、死にました。その方に、その人間に、その方に永遠の命が満たす、その資源は永遠の命に満たされた。で永遠に、とこしえに生きる。分かりにくいですけど、こういうことですね。そして永遠に満たされて、全然違った様子で完全に異なった状況では永遠に生きる。全然違った様子で、マグダラのマリアは隣にいてもわからないんです。それはそのアニメでそれを表したいんですね。違う、同じキリストが戻ったじゃない。でも同じ人で、心の目で見ると同じ、まさしく同じキリストです。でも全然違う様子、全く異なった状況の中では、まさしく同じキリストが生きる、この復活、まさしく同じ人間が生きる。これは分かりません。私たちには想像できないし理解できないけども、これがこの復活ですね。私たちも、私たちの愛しい方が、亡くなられた愛しい方々がこういうふうに死にました。全然違った状況で、まさしく違った様子では、まさしく同じ人間が生きる、永遠に生きる。でキリストの復活についてまた戻りますが、また戻ってきますと言ったんですね。どういうふうに私たちに戻ってきたかというと、それは御昇天の時には またいつかそれをもっとゆっくりと考えますけども、今予告ですけども、キリストがアニメとして挙げられた、天国に挙げられた。で、雲が来て雲の中に入って見えなくなりました。で、弟子たちは下に残って、ああ悲しい悲しい、見えなくなって、天使が現れて、何を見てるんですか。この方は同じ形で再び戻ってきます。同じ形で。それはどういう解釈か、いろいろあります。私の一つの解釈はこれです。雲の形で戻ってきます。雲の形で行って、雲の形で戻るので、雲というのは何かというと、聖書における雲の意味はこれです。神の隠れた存在、身近な存在、救ってくださる存在、これは雲の意味です。隠れた存在、身近な存在、助けてくださる存在、この形で戻ってきます。はい、ここまで少し考えましょう。頭が痛くなるでしょうけども、少し考えましょう。はい、続きましょう。20節から23節までの間、ちょっと注目しましょう。21節には、イエスは言われた、平和があるように。その後は、私もあなた方を遣わす。その後、22節は大事です。そう言ってから、彼らに息を吹きかけて言われた、聖霊を受けなさい。誰の罪はない。ですから息を吹きかけて、これはすごい荘厳な言い方で、その後は非常に大事なことが行われる。息を吹きかけて言われた、聖霊を受けなさい。では質問です。考えてみてください。何を吹きかけたんですか。聖霊ですか。では質問はこれです。聖霊降臨の聖霊と、ここの言葉の聖霊と同じことですか。つまり聖霊降臨の時には、弟子たちがいただいた聖霊と、今のヨハネの言葉に聖霊を受けなさい、同じことですか。これは聖霊降臨と同じですか、それとも違うですか。はい、まだ確実ではないけども、ほとんどみんなに同じことです。つまりヨハネによる聖霊降臨です。ヨハネによる聖霊降臨です。なぜかというと、聖霊降臨はご存知の通り福音の中には出てないんですね。ルカが述べることですけども、それは人たちの宣教に出てくることです。二章に聖霊降臨、福音には出てない。福音には出ている、ここに今。 ここは聖霊降臨。そして使わすという聖霊を私も使わす、つまりミッションを与えるんです。ミッション、どういうミッションかというと、私の証になること、そして福音を述べ伝えること、この2つのことです。聖霊を吹きかけてミッションを与えるんです。証となりなさい、私の証となりなさい、そして福音を述べ伝えなさい。それに使わす、このミッションを与えるんです。そして聖霊を、それができるために聖霊を吹きかけて与えるんです。はい、またもう少し考えてください、これについて。こういうことがあるということを知っていればいいです。あまり理解しようと思わない、無理ですけど、でも大体のことでいいと思います。今度はもうちょっと同じところのもっと簡単なことに、ほっとしていることが簡単なことに、トーマスとイエス・キリストとの態度を考えましょう。トーマスははっきりという人ですね。すごい直接の人、そして強い人みたい。いつかイエス・キリストがこのような言葉を言ったんです。私は道である、命である、私が行くところをあなた方が知っている、という時にはトーマスはその道を知っていると、キリストが言うね。トーマスが言った、私たちはあなたどこ行くのかわからないのね、道が分かるわけないじゃないですか、と。そのことを言った人ですから、ストレートでバッと言う人です。すごい強いですね。それと同時にイエス・キリストすごく愛していたんです。死んでもいいと。この言葉、この箇所もあります。ラサロが、先ほどのラサロが病気だった時に、お姉さんのマルタがメッセージを送って、イエス様早く来てください、イエス様ガリラヤにいたで、ベタニアは南、エルサレムの近くにあるので早く来てください、でも、イエス・キリストにじゃあ行きましょうというんですね。ところが弟子たちは乗り気じゃなかった、ね、危ない、今は祭りですよ、あなたは、私たち行けばあなたが殺されるので、私たちも殺されるので、行かないでください、今危ない、祭りの時にはいけない、でも友達が危ないですよ、でも行かないで、イエス様私は行く、友達を助けに行く。その時には弟子たちは、じゃあどうぞお先にどうぞと言い、そこでこのトーマスは立ち上がって、私たちも我々も一緒に行こう、一緒に行って一緒に死のうじゃないかと言って、みんなを引っ張っていったんですね、このトーマスで。ですからイエス・キリストと死んでもいいからキリストと一緒に行く、イエス様を本当に愛してた人です。そして素直な人です。ところがこの人は、この時には、この夜はだだっこだだっこしてたんですね。みっともない。初めて会った人が来た時にトーマスはいなかった。ですごくみんな、いや、素晴らしかったよ、あんたね、もう生きてる。この人は妬みの上で、多分私は無視された、私がいない時にはこんな大事なことがあったので 嫌だったみたいね、高慢で。例えば私たちに似たようなことをする時もある。例えば学生時代に戻って学生コンパがあってね、あこの日昨日は良かったね、何が良かったね、だってコンパ、あそうだ君がいなかった、読むの忘れた、ごめんなさい、ごめんなさい、いいですよいいですよ。でも無視されたということは傷ついたね。それでどこ行ったんですか、あの目あれは汚いでしょ、全然美味しくないでしょ、なんか汚したくなるんですよ。でも高かったでしょう。で誰が言ったら、ね、退屈だったでしょう。とにかく潰し、自分がいなかったのでみんなが喜ぶのはよくない。似たような感じですね。この私がいなかったので全然信じない。信じない。でもやっぱり腐ってもたいですね。この人は悪いことするからも結局戻ります。頭を下げて。認める、認める、謙遜に戻ります。戻るだけではなくて挽回するんですね。信仰の逆転、勝利するんです。前はみんな信じてたのに、彼は信じてない方が一番低かった。ところが挽回して一番上になるというのは、イエスに向かって、私の主、私の神よと言うんですよ。これは信仰宣言ですよ。私の神というのは初めてです。誰も神の子と言うんですよ。でも私の神と言ったのはその時まだ誰もいなかったんです。イントロダクションの時にはヨハネ福音の第1章には神であったということも、それはイントロダクションです。でも会話であなたは神だと初めてですから挽回したんです。ユダは残念でした。戻らなかった。ペトロも悪いことしたけど戻りました。やっぱり私たちは悪いことするときに戻るようにしましょう。トーマスのように。今度イエス・キリストのことを語りましょう。言うべきことを言うんですね。あなたは見ないで信じなさい。どうぞ信じないで私触ってみてください。信じない人ではなくて信じる人になりなさい。言うべきことを言うんです。でも彼のために言うんです。彼の成長と信仰と幸せのために、つまり彼トーマスのため、トーマスのために言うんです。そして切らないで話すんですね。怒らないで冷静に言うべきことを言うんです。そして直接に言うんです。トーマスに言いなさいとじゃなくて直接に言う。噂と悪口をしないで直接に言う。そしてなるべく早く、すぐ言うんですね。なるべく早く。そして一回だけ、一回だけ。私たちは何回も繰り返す、言ったでしょう、分かってないでしょう、また言うよ、もっとも一回でいいですよ、相手を信じて。こういうふうになればいいと思います。そして最後に、イエス・キリストは何回も、この箇所には3回出てきますね。平和があるように、あなた方に平和があるように。数えれば3回出てくる。もちろん挨拶ですね。シャローム、平和はシャロームというんですね。ヘブライ語で。でも挨拶と同時にこれはこんな何回も言うということは、平和は救いですね。キリストが獲得した救いです。なんか私これを読むといつも、子供の時のことを思い出す。月給日、お父さんの月給日。その時には、今はいろいろ違うけれども、あの時には、お父さんはある封筒に、太い封筒に、現金を持って、現金で持ってくるんで、母にあげるんです。1ヶ月働いて、これでみんなは。で母は、その日は特別に優しかったんですね、なぜか。嬉しくいただいて。この感じですね。平和は現金みたい。私は苦しんで話して生きてて、これを獲得したので、これを与える。 平和を与える。平和は救い、神との平和、人間との平和、幸せと救いです。これを与えます。だから主の平和と御座の時に言う時にはこの意味で言うんですね。幸せです。はい、もう一度読む必要性、これからミサ、皆さんにミサに預かるでしょう、教会図が。その時に聞いてください。今は少し考えましょう。それでは、アベマリアを唱えて終わりたいと思います。父と子と聖霊の皆によって、アベマリア、恵みに満ちたから、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、ご体内の御子イエスも祝福されています。神の母の聖マリア、私たち罪人のために、今の死を迎えるときを、父と子と聖霊の御名によって。お疲れ様でした。ありがとうございました。また次回どうぞ。再来週でしょうね。